改めましておわんじまステーションパート2を始めたいと思います。ここからの MC はダイです。よろしくお願いいたします。それではここからご一緒するメンバーです。はい、
サッキーです。よろしくお願いします。
はい、はい、普段着チームです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。はい、
はい、花子です。よろしくお願いします。
はい、
はい、コメコメです。こんにちは。
はい、このいつものメンバーでお届けしたいと思います。はい、さてね、まあ10月も終わりに近づいているということで、うん、お祭りシーズンですよね。
そうですね、
はい、ちょっとね、うん、聞きたいことがあるんです。
はい、はい、
皆さんの地元にも、まあ、あの獅子舞とカラコってありますよね。
う
ん
う
ん、
うちない。
ない。
ない。子供みこししかない。
あ、まあ昔はあったとか、
今は。いや、今昔からない。
昔からない。
うん、
あのカラコって子供だけがやります。うん、僕のところね、あの子供がやるやつと大人がやる役っていうのがあって、うん、でも他のね地区の人と話する機会の時に、うん、いや子供ばっかりやでっていう話もあって。
うん、あやこっていうのは知ってるけど、
カラコ、
うん、
あ、そう、言い方も違う。
違うのかな。あやこは子供やね。
子供やね。
うん、うん、
なんかね、それもあって、まあ、あいおいのね、あのお祭りが僕まだ見たことないから、うん、なんかちょっとわからないんですけど、うん、やっぱ特色って結構出るなって、うん、この間ね、あのちょっと、うん、あの音をね、俺に行かして、はいはい、俺に行ったじゃないですか。
あいおいの音ね、
お祭りの音とか、
うん、
あのお囃子とっても同じね、あの名前なのにだいぶ違うなっていうのがあって、
ね、うんうんうん、ね、今も伊勢音頭聞きながら、あ、違うって大ちゃんが言ってた。
不思議やなって思い
ました。不思議やね、きっと元は一つなのかもしれないけども、ね、こう伝承されていくうちに、その土地その土地の
音に、そう、昔はね、ほら録音なんてできないから、
ね、できないよね、口伝え、耳伝え、
うん、だから、うん、まあ、それぞれね違ったものができたよなと思いますけど、ね、
だからそうやってでも土地の特色ってできていくんやろ ね、
そ, うね、それが面白いです。
面白い ね、 ね、
うん、まだ相生ではまだ最後がまだ先なんですよね。11月、
そうそう、11月のね2日3日が王のお祭りが、天神さんのお祭りで相生のお祭りはおしまい。不思議やね、相生北から来るのお祭り
順番に、
順番、
まあ、順番っていうか、
うん、まあ、そういう傾向みたい。
まあね、まだあの地元の、ね、お祭り終わってないところもあるし、終わったってところもあると思いますけどね、はいはい、他の地区の、ね、うん、お祭りもちょっと見に行くのも ね、
いいね、
うん、面白いと思いますので、はい、ぜひ、ね、見に行ってほしいなと思います。はい、はい、それではね、最初のコーナー行ってみたいと思います。あいおいいにしえこぼれ話です。今回は私ダイがお届けします。あいおい、いにしえこぼれ話第57回雨竜大池。雨竜村、上村、姿谷村の百姓は毎年水不足で困っていました。そこへ日立の国の笠間から浅野の殿様が阿公にやってきました。この地にやってきた浅野の殿様が百姓の悩みを聞いて、大きな池を掘り、掘り出した土で新たに田畑を開墾することにしました。大きな池を作っていた時、江戸城で浅野の殿様が人情事件を起こしたということを知らせる飛脚がやってきました。そこで工事を指揮していた阿公の藩士が慌てて城に戻っていきました。その後、阿公藩は取り潰しとなりました。完成した大池は3月の彼岸過ぎから雨水をためると、田植えまでに池の水がいっぱいになりました。今も大池の水は雨竜村、上村、姿谷村の田畑には欠かせず、百姓に喜ばれています。昭和30年に建立された雨竜大池の記念碑には、浅野長野利口の築造にして以来、雨竜、神、姿に住民の送る御託は誠に甚大なりとあります。今回はホームページ中心蔵あいおいの伝説昔話より引用しました。それでは続きまして、あいおいのイベントコーナーです。 い、それでは最初は、米米さんお願いします。
はい、あいおいの旧正園に残されていた赤穂浅野、あいおい若園の旗本、あいおい名場浦の資料群が公開されます。忠臣蔵から村文書までというタイトルになっております。会場の方が2カ所に分かれておりまして、辰野会場の方が10月1日から11月13日
もう始まってますね。
そうですね、もう始まっておりますね。第2会場あいおい会場の方が11月17日から12月18日になっております。いずれもですね、月曜が休館になっておりますので、お越しいただきたいなと思いますが、今このチラシをね見てるんですけれども、火事現場の絵図であるとかですね、
火事
ね、それが火事が起こったんでしょうね。うで、それからこれなんて書いてあるのかね、よくわからないんです
そう、もう昔の人は達筆やから ね、
これ読み解くだけでも大変なことなんだろうなと思うんですけれども、こういった村文書と言われる古文書がですね、展示をされておりますので、ぜひ、お越しいただきたいなと思います。はい、
はい、それでは続きまして、サッキーさんお願いします。
ここでウォーキングイベントのお知らせをします。懐かしあいおいの風に吹かれながら大野町1日探訪コースです。日時が12月4日日曜日10時から15時のコースです。町は大野町、約5キロメートルのコースです。集合場所は渚ホール向かい恵比寿神社の駐車場になります。定員は30名程度で、定員になり次第締め切ります。持ち物はお昼ご飯、昼食ですね、それと飲み物、歩ける服装でということです。参加費は200円、連絡先はあいおいふるさと散歩、電話 090-4491-5150 です。ウォーキングのチラシは市内各公民館、まちづくり推進室のカウンターに置いてあります。
はい、ありがとうございました。それでは、花子さんお願いします。
はい、渚ホールのお知らせです。渚ホールでは、あいおい出身の映画監督浦山キリオの世界と題しまして、イベントを行います。日時は12月の17日の土曜日と18日の日曜日です。この2日間は映画の上映とトークショーが行われます。まず17日なんですけれども、10時開場となっておりまして、10時20分からキューポラのある町、吉永小百合が、ね、16歳の時の映画です。
あ、かわいい、
かわいい、すごい綺麗、はい、キューポラっていうのはこう煙突のこと で、あのあいおいがモデルになってるって言われております。で、午後1時からはトークショーです。この浜田光雄、皆さんご存知でしょうか。私は知ってるんですけれども、あのこのキューポラのある街で、吉永小百合と共演した、俳優さんなんですね、はい、浜田光雄氏と井上隆さん、隆氏、あ、この人ね、あの井上隆さんって写真を見ると知ってると思います。ちょっとあの渋い脇役で今でもちょいちょいテレビに出ておられます。このお二人が浦山キリオの監督作品にたくさん出ていらっしゃるということで、あいおいに来ていただきまして、トークショーが開かれます。そして2時30分からは飛行少女という映画の上映が行われます。で、18日は9時40分の会場で、10時から夢千代日記、これをご存知の方多いですよね。この吉永小百合がこう芸者さんになった映画ですね。で、午後1時から私が捨てた女、3時20分からは太陽の子テダノファーという映画が上映されます。この浦山キリオは、9本の映画を残して、残念ながらもう亡くなられてるんですけれども、これがとても芸術性の高い映画が多くて、あまり映画館でこの頃ね、やっぱ古い映画上映されるってことはありませんので、ぜひこの機会に見ていただきたいと思います。前席は自由ですが、チケットが必要です。 で前売り券はもうすでに発売されております。10月15日の土曜日からもう販売開始となっております。で2日通しの券、それから1日通しの券、1日券、いろいろありますので、詳しいことはお問い合わせください。また裏山桐生の監督のこの資料の展示も12月の14日水曜日から18日の日曜日まで渚ホールの1階ホワイエで展示されます。大変貴重な、当時の映画ポスター、
はい、
展示されます。もう本当に数が少ない上に
全国にね、
散らばっておりますので、この度大変な努力で集めました、
はい、
ここで見られますのでどうかいらしてください。連絡先は、文化会館扶桑電通渚ホールとなっております。電話番号は 079123-7118 です。たくさんの方のご来場をお待ちしております。
はい、それでは、最後に、普段着チームさんお願いします。
はい、大切なことは何かが見えてくる世界の名作から生まれた劇団四季のファミリーミュージカル王子と乞食のお知らせです。日時の方は来年2017年、平成29年ですかの2月5日5日ですね、16時開演、15時半会場ですね。全席指定席で大人が4500円、小学生以下が3000円で3歳以上が有料、3歳未満の着席完了は鑑賞は無料です。そして渚ホール友の会の方は、500円安い4000円で、ご覧いただけるということでございます。チケットの方はですね、直接、渚ホールの方の特設の場所で買えますので、ぜひそちらにいらしてください。渚ホール友の会の方はですね、先行販売、チケットの先行販売が行われます。11月の6日日曜日午前9時より、購入いただけると。そして一般販売が11月の12日午前9時よりとなっております。お問い合わせの方は IOC 文化会館扶桑電通渚ホールまで、電話番号の方が 079123-7118 となっております。
すごいですね、
すごいよ、
劇団四季愛用に来る、
そうすごいすごい、まあ、ファミリーミュージカルだから、うん、子どもたちも一緒にね、
あ
ぜひぜひ、
そうですね、
いいものに子どもが触れるっていいわ、
うん、そうですね、うん、なかなか見られませんのでね。
そうだってこれ劇団四季大阪や京都まで行ったら1万円ぐらいするよ、
高い、
交通費だ
けど高いよ、
まあ、ファンにかしたら高くないかもしれないです
けどね、うん、高いよそれ、4000円で見られる、
うん、すぐにいっぱいになっちゃう、
多分ね、だからお早めに、
お早めに、
はい、
はいはい、それではね、最後なんですけども、パート1でもちょっと喋りましたけどね、もみじ祭りが、11月の12、13とありまして、我々もね、両日公開生放送やっておりますので、ぜひとも、来ていただきたいなと、
そうですね、
はい、思います。
私は何があるかな
楽しみですね。
また大ちゃんも来るかな港の城も来るかな、
はい、それでは、はい、あいおいのイベントコーナーでした。さて今月のワンジマステーションいかがでしたでしょうか、ね、お祭りシーズンですけれどもね、昼は暑くて夜朝夕寒いということでですね、ここのとこね、本当に寒暖差がちょっと激しいの で、
そうです、ね、
服装には気をつけていただいてね、
ホットカーペット出した
ちょっと早い、
早いね、
そうそしたら昼暑いということになりますから ね、
ね、
はい、体調だけね気をつけていただいて、はい、風などね引かせないようにお過ごしください。今回のお相手は大と
さっきと
普段着チームと
花子と
コメコメが
それではまた次回のおわんじまステーションでお会いいたしましょう。さようなら。